国民年金特集号33ページ。令和7年2025年6月保存版広報長崎。年金制度はすべての世代の方にとって生活に密着した大事な制度です。今回の国民年金特集号では公的年金制度の仕組みをはじめ国民年金の給付や保険料などについてご案内します。公的年金制度の仕組みについて、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての方は公的年金に加入する義務があります。公的年金には大きく国民年金、自営業者、学生、サラリーマンなどに扶養されている配偶者などが加入、厚生年金、サラリーマン、公務員などが加入の2つがあります。年金の加入者は、第1号被保険者、自営業者や学生など、第2号被保険者、厚生年金の加入者、第3号被保険者、サラリーマンなどに扶養されている配偶者に分けられています。平成27年10月から、共済年金は厚生年金に統一されました。図があります。公的年金制度の仕組み。図の説明。第1号被保険者、農業、自営業、学生、勤めていても厚生年金に加入できない方など。第2号被保険者、厚生年金に加入している方。第3号被保険者、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている配偶者。これらの第1号被保険者から第3号被保険者は国民年金、基礎年金の加入者となります。また第2号被保険者は厚生年金があります。図の説明終わり。公的年金には、生涯にわたる保障、給付があります。公的年金に加入して、保険料をきちんと納めることで、人生の様々な出来事に対応した保障、給付を受けることができます。老後に支給される老齢年金だけではなく、病気や怪我などが原因で、障害の状態にある場合に支給される障害年金、配偶者が死亡したときに遺族に支給される遺族年金などの保障があります。このうち国民年金はすべての方が加入する制度として基礎年金という基礎的な給付を行います。こんなときに国民年金が支給されます。老齢になったときは老齢基礎年金。受給資格期間が原則として10年以上ある方が65歳から受けられます。支給の繰り上げ、年金額が減額になりますや、繰り下げ、年金額が増額になりますもできます。令和7年度の年金額は満額40年納付で83万1700円です。昭和31年、4月1日以前に生まれた方、82万9300円。年金額は保険料を納めた期間、免除期間などを含むによって変わります。老齢基礎年金額を増やすためには、60歳以降に任意加入をする。年金額に上積みするためには、付加年金へ加入する。月額400円を国民年金保険料に上乗せ、国民年金基金に加入するといった方法があります。ただし、付加年金と国民年金基金は同時加入できません。病気や怪我などで障害の状態になったときは、障害基礎年金、20歳前や国民年金に加入中のとき、または、60歳以上、65歳未満で国内在住中に 医師の初診を受けた病気や怪我による障害がある場合で、障害の程度が国民年金法の障害等級表の1級か2級に該当する方が対象になります。また、一定の保険料納付期間があることが必要です。20歳前の障害は除きます。令和7年度の年金額は、1級が103万9625円、2級が83万1700円です。なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方、1級103万6625円、2級82万9300円、いずれも子がいるときは加算されます。なお、子とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の1級、2級の障害の状態にある子のことです。死亡したときは、遺族基礎年金、国民年金の被保険者、または被保険者であった方で、一定の保険料納付期間があるときに、その方によって生計を維持されていた遺族、このある配偶者または子が受けられます。令和7年度の年金額は、子が一人いる配偶者、107万1000円、子一人、83万1700円です。いずれも、この人数に応じて加算されます。なお、昭和31年4月1日以前に生まれた方、子が一人いる配偶者、106万8600円、子一人、82万9300円。死亡一時金。第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族、1、配偶者、2、子、3、父母、4、孫、5、祖父母、6、兄弟姉妹のうち、優先順位の高い方に支給されます。その他、未支給年金や過付年金などもあります。死亡された方の年金の加入状況や受給の有無で遺族が受けられる給付が変わることがあります。支給要件を満たしている年金受給者は、年金生活者支援給付金が受け取れます。消費税引上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。支給要件など詳しくは、給付金専用ダイヤル、電話 0570-05-4092 へ、国民年金の保険料について、令和7年度の国民年金保険料は月額 17,510 円です。日本年金機構から送付された送付案内書で、金融機関やコンビニでお支払いができます。口座振替やクレジットカード、電子、キャッシュレス決済でのお支払いもできます。まとめて前払いすると割引されます。詳しくは、長崎南年金事務所、電話 095-825-8701、長崎北年金事務所、電話 095-861-1354 へ。国民年金保険料の納付が困難な時は、経済的な理由などで、保険料を納めることが困難な時は、保険料の免除、猶予などの申請ができます。申請して承認を受ければ、保険料の納付が免除、猶予されます。なお、所得の審査がありますので、申請した場合でも承認されないことがあります。 また、税の申告を行っていない方は、所得の確認ができませんので、必ず毎年申告をお願いします。免除。前年の所得等に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。なお、保険料の一部、4分の3、半額、4分の1、免除が承認された場合は、免除されていない残りの保険料を納めないと、その期間は未納となります。納付猶予、50歳未満の方で、前年所得が一定額以下等の場合、保険料の全額の納付が猶予されます。学生納付特例、大学、短期大学、専門学校などに通っている方が対象です。保険料の全額の納付が猶予されます。一部該当しない学校もあります。いずれも過去に未納期間がある場合に遡って申請できる期間は、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで。免除、猶予などの手続きに必要なものは、本人確認書類、年金手帳、または基礎年金番号通知書、委任状、代理人による申請の場合のみ、学生、学生証、または在学証明書、原本、退職した方、離職票、または雇用保険受給資格者証など、免除、猶予などの手続き先は、各地域センター、事務所、地区事務所、年金事務所、郵送でのお手続きは、福岡広域事務センターへ、電子申請のご案内。電子申請では、法定免除以外の免除、猶予などの国民年金の様々なお手続きが可能です。詳しくは、長崎市ホームページ、二次元コードがあります。納付、全額免除、一部免除、納付猶予と未納の違い。表があります。表の説明、老齢基礎年金と障害基礎年金、遺族基礎年金の順に読みます。老齢基礎年金について、納付は受給資格期間に算入されます。年金額に反映されます。全額免除、法定免除を含むは受給資格期間に算入されます。年金額に全額免除となった期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が反映されます。一部免除の4分の3免除は、受給資格期間に免除されていない4分の1の保険料納付で算入されます。年金額に4分の3免除となった期間は、4分の1の保険料納付で、全額納付した場合の年金額の8分の5が反映されます。一部免除の半額免除は、受給資格期間に免除されていない2分の1の保険料納付で算入されます。年金額に2分の1免除となった期間は、2分の1の保険料納付で全額納付した場合の年金額の4分の3が反映されます。一部免除の4分の1免除は、受給資格期間に免除されていない4分の3の保険料納付で算入されます。年金額に4分の1免除となった期間は、4分の3の保険料納付で全額納付した場合の年金額の8分の7が反映されます。納付猶予・学生納付特例は、受給資格期間に算入されます。年金額に反映されません。未納は、受給資格期間に算入されません。年金額に反映されません。次に、障害基礎年金、遺族基礎年金について。納付は、受給資格期間に算入されます。全額免除、 法定免除を含むは、受給資格期間に参入されます。一部免除の4分の3免除は、受給資格期間に免除されていない4分の1の保険料納付で参入されます。一部免除の半額免除は、受給資格期間に免除されていない2分の1の保険料納付で参入されます。一部免除の4分の1免除は、受給資格期間に免除されていない4分の3の保険料納付で参入されます。納付猶予・学生納付特例は、受給資格期間に参入されます。未納は、受給資格期間に参入されません。表終わり。なお、免除された期間の保険料を、後で納めたいとき、追納、過去10年以内の免除期間、学生納付特例、納付猶予、法定免除を含むは、遡って保険料を納付することができます。こんなときは、国民年金の届出をお忘れなく、20歳になったとき、サラリーマン、公務員以外の方、20歳になった方には、加入のお知らせが届きます。20歳になって、約2週間経っても、加入のお知らせが届かない方や、最近国外から転入された方などは、加入手続きを。20歳になられた方向けの動画が視聴できます。日本年金機構ホームページ、二次元コードがあります。会社などを退職したとき、年金手帳または基礎年金番号通知書、退職年月日がわかる書類を持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。サラリーマンなどの夫、妻が会社などを退職したとき、あなたと配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、配偶者の退職年月日がわかる書類を持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。サラリーマンなどの夫、妻の扶養から外れたとき、年金手帳、または基礎年金番号通知書、扶養から外れた日がわかるものを持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。付加年金に加入したいとき、年金手帳、または基礎年金番号通知書を持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。任意加入をしたいとき、任意加入など、預貯金通帳、預貯金通帳の印鑑、年金手帳、または基礎年金番号通知書を持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。保険料の納付が困難なとき、免除などの制度がありますので、ご相談ください。各地域センター、事務所、地区事務所へ。口座振替の申し込みをしたいとき、預貯金通帳、預貯金通帳の印鑑、年金手帳、または基礎年金番号通知書を持って、金融機関、長崎南、長崎北年金事務所へ。基礎年金番号通知書の再交付。令和4年4月より年金手帳を廃止。本人確認書類を持って、各地域センター、事務所、地区事務所へ。お急ぎの場合は、長崎南、長崎北年金事務所へ。第1号被保険者が出産したとき、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除され、当該期間は保険料納付済み期間となります。年金手帳または基礎年金番号通知書。出産前に申請される場合は、母子健康手帳が必要です。各地域センター、事務所、 地区事務所へ。年金受給者の氏名変更。マイナンバーが日本年金機構に収録されている方は届け出不要です。年金証書を持って各地域センター、事務所、地区事務所へ。年金加入者や受給者が亡くなったとき、遺族基礎年金、加付年金、未支給年金、死亡一時金、いずれかが支給される可能性があります。年金の種類によっては、市でお受けできない相談もありますので、年金事務所へお尋ねください。なお、二十歳になったとき、会社などを退職したとき、サラリーマンなどの夫、妻が会社などを退職したとき、サラリーマンなどの夫、妻の扶養から外れたとき、付加年金に加入したいとき、保険料の納付が困難なとき、口座振替の申し込みをしたいとき、第1号被保険者が出産したときのお手続きは、マイナポータルや年金ネットから、マイナンバーカードを使って電子申請することができます。令和4年4月より年金手帳が基礎年金番号通知書に変わりました。年金手帳の紛失等による再交付は基礎年金番号通知書を発行します。年金手帳をお持ちの方に基礎年金番号通知書の発行は行わないので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。平成30年3月5日より、国民年金の各種届け出は、基礎年金番号だけでなく、マイナンバーで行うことが可能となりました。マイナンバーにより、各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人確認を合わせて行う必要があります。1、番号確認書類、マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し。2、本人確認書類、マイナンバーカード、運転免許証、旅券など。国民年金については、ホームページでもご案内しています。日本年金機構ホームページ、二次元コードがあります。長崎市役所ホームページ、二次元コードがあります。電話でのお問い合わせ、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。なお、050で始まる電話でおかけになる場合は、電話 03-6700-1165。長崎市役所住民情報課、電話 095-829-1137 直通。日本年金機構長崎南年金事務所、電話 095-825-8701。 日本年金機構長崎北年金事務所、電話 095-861-1354。 国民年金に上乗せする公的な年金として国民年金基金があります。全国国民年金基金長崎支部フリーダイヤル、電話 0120-65-4192、または二次元コードがあります。